川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。はあ、もうあれですね、
はい、
だんだんもう年末になってますね。
そうですね、師走ですね。
そうですね、1年が早いですね。
早いですね。
早いですか。
早いです。
ね、
すごく早いです。
もうあっという間にね、終わっちゃうからね。
そうですね。
でもね、最近僕もいろんな国に行ってるじゃないですか、
はい、
そうするとね、四季がある国と四季がない国ってがっていうのがあって、
はい、
今ずっと暖かい国、ずっと寒い国っていうのはそもそも住めないっていう説もあると思うので、
うん、そうですね、
あれなんだけども、はい、その寒暖の差とかね、四季があるなしってやっぱ日本っていいよね。
いいですね。
やっぱりね、四季があるってものすごく大事だし、はい、そこそこでやっぱりそのなんだろうな、暮らしぶりとかね、いろんなこととか習慣とか、まあ、イベントとかね、
はい、
変わっていくのでいいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。
はい、
はい、それでは質問をご紹介します。今回は記憶に新しい博多で発生したあの事故についてのご質問です。先日の博多駅近くでの道路陥没事故はショッキングでした。ただニュースで見る限り周辺のビルは全く倒れていなかったのですが、大丈夫なのでしょうか、というご質問です。
はい、あれ見ました。
見ました。
ねえ、びっくりしたよね。
びっくりです。本当にショックですよね。う
ん、たまにね、でもね、道路陥没ってポーンってポーンって落ちるやつってよくあるんだよね。
ね、
あんなに大きくドーンって出たのっていうのは、まあ、久々かな、
はい。
日本に限らずこういうのは割とたまにあったりして、その原因がまあいろんな問題がはっきりしないのが一番怖くて、まああれはね、地下鉄工事の時に、まあなんでしょう、穴を開けちゃったというか、そこからもうずっと弱い土が流れ込んじゃったんで、はい、ポンと落ちちゃったっていうことだよね。で、これね、私の、まあ、友人とか、まあ、こういうその今こういう仕事やってるので不動産に興味がある人っていうのは非常に増えてるんだけども、はい、皆さんね、この質問をしましたね。なんであの周りのビルは大丈夫なんですかっていう質問が出てて
気になりますよね。
で、私はですね、あれ見て、あ、こう一戸建ての場所じゃなくてよかったねっていうことなんですよ。
はい、
結局どういうことかっていうと、ビルとかっていうか、そのああいう鉄筋コンクリートみたいなものっていうのは非常に重いじゃないですか。重いから何かで支えてないとダメで、支えてるっていうと、どういうもので支えてるかというと、杭というものを打って、で支持層というですね、支持層ってわかるかな、柔らかい地表からだいたい、まあこれ実は全然エリアによって何とも言えないんだけども、
はい、
いきなり硬い地盤、これ地盤の話なんだけどね、いきなり硬い地盤だったらもうそこにもう杭っていらないんです、実は建物って。
あ、いらないんですね。
いらないです。ものすごい硬い建物だったら、
はい、
そこにドーンって鉄筋コンクリートのものを乗っけても沈んだり傾いたりしないじゃないですか。
そうです。
例えばフィリピンのセブ島とかってね、もともとサンゴ礁でできてたりして、ものすごく岩盤硬いので、海の隣のマンション建ててももう杭いらないんですよ。
そ
のままドーンって20階建てのものが建つんですよ。でこれって日本の場合はなかなか人が住むところっていうのは、そういう地盤のいいところというよりも、こういうそのなんでしょうね、博多なんかも、博多駅なんかも下町なので、支持層っていうのはあるんだけども、その上にこう堆積された粘土層というか、砂みたいなですね、
はい、
柔らかい層っていうのが大体あって、これが何メートルぐらいあるかっていうのは全然エリアによって違うんですね。実は博多って、私住んでたことがあるので、福岡に10年前ぐらい。
そうなんですね。
でそこで不動産の仕事してたので、
はい、
何メートルぐらい行けば支持層に当たるかっていうのは大体アバウトでは分かってて、あれ15メートルか20メートルぐらいかな、ぐらいに行くともう硬い地盤になるんですね。だからそこまでのに、杭っていうのは、これも鉄筋コンクリートで一個ずつ、まあ、作るか、工場で作ってきてそれを埋めるか。でこれ実は同じ、最近どのくらい前、1年も前じゃないよね、横浜の杭が短くてっていう、それで建物を建て替えるかっていうマンションの話って、はい、知ってる？
ニュースで。
ニュースだったよね、はい、あれとも大体直結するんだけども。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、ちゃんと 重い建物を支える杭が支持層というところの硬い地盤にちゃんと打ち込んであれば、まあ、そこで地震が来ても大丈夫かっていうことに なっているのがどちらかというと荷重の問題とか重さの問題なので課題なんだけども、はい、それを周辺の例えば道路のその隣の道路が例えば陥没して土がなくなったとしても、そこの支持基盤のところまでちゃんと打ってる建物って基本的にはびくともしないんですよ別に、
はい、
地震その瞬間に地震が起きたらどうなるかわからないっていうか、揺れちゃったりするとちょっと危ないんだけども、だからちゃんと施工って、まあ、工事がちゃんとできてれば手抜き工事じゃなくてちゃんとした工事になってて、そのデータ通りの杭が打ち込まれてればあのぐらい落ちたところで 何にも問題ないんですよ。なので僕見てても別にあれがおっかないともちっとも思ってないし、
そうなんですね、
そうどちらかというとやっぱり地震の揺れの方がやっぱりおっかないのと、あれがね、じゃあ一戸建てをどうするんですかって話になると思うのね、
はい、
一戸建てだったらどうなるかっていうと、そんなに重くないじゃないですか、もう木造とかだから。
そうですね、
うん、でそうするとその支持基盤、まあ福岡でいうとあれ15メートルとか20メートル、東京だったら実は50メートルぐらい掘るんですよ。そこまで柔らかいの。だって江戸って人が住める場所なかったでしょ昔。
そうですね、
うん、たかだか400年ぐらいじゃないですか、
はい、
もともと西とかもう地盤がいいところに住んでるのが関東の、まあ、海だったんだか何だったかだったかってところをどんどんこう堆積されて、川からその何でしょう、これ地理の勉強かな何かで、ね、どんどんこう積み重なってって、そこに家が建ってるっていう感じなので、はい、一戸建ての場合はそのまあ、多少柔らかいところに立ってるんですよ ざっくり言うとね。でそれをじゃあ15メートルまでの支持基盤までこんな長い杭打ってたら建築費が高くて合わないよ全然ね。
そうですね、
だからもし柔らかくてその重さが耐えられないんだったら地盤改良といって、その下の部分だけ一部セメントみたいなものを入れて固めるんですよ少し。それで、その荷重自体は問題ないようにしようとしてるので、そんなでも小さなものがですね、もし全体的に、土砂がまた流れてっちゃったら、そこだってたまったもんじゃないね、いきなりガッといっちゃうよね、
はい、
うん、だからまあそういう場所じゃなくてよかったねっていうか、そういう場所だったら結構家が流されるかのように全部行ってしまうなっていう感じがするので、だから木造を否定するわけじゃないんだけども、はい、木造の方がある意味災害には弱い部分があるんですよ。だって雨降って流されて津波で流されるのもそうだけど、マンションとかそんな流されないでしょ。
そうですね、
津波の時の残ってる映像あったでしょ、
はい、
あれはそんなやっぱり杭がちゃんとしっかりしてるから流されないんですよ基本的に、というような構造になってるので、ただそのじゃあ実際に流された映像があったとしましょうとか、それは何でかというと、例えばやっぱりね、設計ミスとか施工ミスとか施工不良とか杭が短かったとか、やっぱそういうのが誰も分かんないんだよね結局打ってしまうと。
そうなん
ですか。誰も分かんないというと非常に乱暴な言い方なんだけども、はい、実際はそれを一個ずつ確認して、数値を見てちゃんとできてますねっていうことを現場の人間が確認してやるんだけども、下請け制度見たくなってるので、お前やったよなってはいって言ってればいいっていうか変な話、
はい、
そこを信用するしかないんだけど、まあ、日本はもうね、日本人っていう特殊とか人種なんかは、まあ、真面目だしね、ちゃんと基本的にはやると、
はい、
いうことが大体もう習慣なので、そんな心配はないし、なので今回もあそこさえ修復すればね多分問題ないし、まあ一回また修復してちょっとまた地盤沈下しましたよってなるんで、それはもうね土の重みで下がるというのも当たり前の話だし、
はい、
あれを1週間でね回復できるような国っていうのはなかなか実際ないだろうから、やっぱすごいなというふうに思いましたよ ね。
そうですね。で
実は私翌週に、はい、あそこの目の前のところでセミナーやってたの で、
そうなんですね、現場に行って
写真観光客来てましたね、写真撮ってましたね、あの辺りが。でも落ちた映像を見るとショッキングだけども、
そうですよ、ね、
まあ、別に原因が分かっててそれを対策するっていうことでいけば、
はい、
そんなに大したあれでもないし、その隣のビルがどうのこうのって話でもなかったんで、やっぱり日本の施工っていうのはちゃんとしっかりしてるなっていうふうに思いましたね。でもね、何ですかね、まあ、飛行機が飛ぶのがなんでかなっていうのがわからない、一般の人にはわからないように、
はい、
建物がなんで傾かないんだろうなみたいなもんですよ。
はい、
分かってる人がちゃんと計算して、
そうですね、
ちゃんとやってれば いいので、
はい、
そんなに心配はいらないかなと。ただそういうことを前提に考えたときに杭の問題とかがたまに起きたりすると業界全体があれってなるんだけども、まあ、僕ずっと30年ぐらいねこういう仕事やってて思うけど、ああいうことはねまあたまに起きるんですよやっぱり。
そうなんですね。
それはそうなんです。それはそれが発覚だってわからないもんね。実際にやったよねって言ってはいって言ってるだけで、実際に全部そこをチェックしてるわけじゃないので、
はい、
だから多少のことだったらうまくできてるというか、そんなにその問題にならない、すぐ建物が傾くってこともあんまりない。それでまあ住んでる方にはね心配だし大変だと思うけど、それと災害っていうのはまたちょっと別次元かなと、
はい、
ただいざ地震が来た時、地震が来た時にはっきりするんですよ、ボロいかどうかが。
あ、そこで。
そうそう、実は私も福岡で大きな地震震度6弱、
はい、
10年ぐらい前に経験してるんですよ。
そうなんですね。
その時にもうやっぱりね折れかかったマンションとかあって、これはやっぱ施工不良かやっぱ何かの問題があるんですよやっぱりね、あんま公表してないけどねっていうのがあるので、もうその時はもうそういうどのくらいの地震が起きてどのくらいになるかっていうのは施工不良だけじゃなくて、例えばね形にもよるのね、
はい、
揺れやすいとか倒れやすいとかって形ってバランスってあるじゃない、ね、どしっとしっかりしてれば、
はい、
そんなに倒れないじゃないっていうようなこともあるので、そういうことを心配するんだったらやっぱ形を見て、これだったら安定してるなみたいな、下半身がしっかりしてるなみたいなね、はい、そんなものがやっぱりいいし、やっぱりひょろ長いとそれだけで不安になるし、まあ、いろいろ計算方式もあるからね。だけどこうね、やっぱりこうタワーのマンションがこう大きく揺れるのって置かないじゃないですか。
揺れますよね、
あれは置かないよ多分。煽っちゃまずいから言いませんけど、
はい、
結構ね長期周波みたいなやつっていうのはまだまだ計算的にはあまり解析されてないので。
そうなんですね。
そうです、結構今後もしかしたら何かあるかもしれないですね。はい、ちょっと話がそれましたが、
ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスしてお問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。